の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
いやー、目黒の花見はよく行ったもんだよな。ごめんなさい、ちょっとカッコつけました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。気になる現場を歩いてみる、噂にアタック的なレポートコーナー、種リポートのコーナーです。今回はですね、中目黒にあるフリーペーパー専門店というのがありまして、オンリーフリーペーパー東京というのがあるんですけど、まあ、これを交えつつ、フリーペーパー、最近これ撮ったよって話をちょっとね、したいなというふうに思っています。
うん。
お兄さんいかがですか？フリーペーパーは結構見ます？撮ります？どうですか？
街中にそもそも出ないからね。
まあ、このね、だからいや、ちょっとそれは話ししといた方がいいかもしれませんけど、この2020年のフリーペーパー業界っていうのは、めちゃくちゃ不利だったと思うよ。うん、あんまり語られてないけど。うん、だってまずその街に出ないっていうのはまあある。まあそれは人によるんでしょうけど。で、あとその街中に置いてあるものって、どうだろう、みんな撮ってたのかな、
なんか撮りにくい。僕も一応。
よくね、地下鉄の駅とかにも。うん。うん、はいはい。
撮る方でしたけど、もともとメトロミニッツとか、あれば撮ってる人間でしたけど、この時期撮りにくいよね、はい。やっぱ撮ったすぐに消毒してますもんね、自分の手とかね。
そう、まあなんかね、あんまりほら、外で自分の手を使ってるって意識が少ない中、やっぱこう、意識的にフリーペーパー撮ると、まああんまりそこで菌があってないかもしれないけど、でも、まあ菌というかウイルスね。もう、なんかやっぱこう、そういう風な、手を使ったって意識をさせるものだったりするから、だからフリーペーパーって本当に取りにくくなったし、うん、おそらくだけども、このマチポケットティッシュとかも結構減ってるんだろうね。
いなくないですか？僕街中で見ないっすよ。今、動いてる感じだと。
いやいや、うん、だからそういうものはね、結構減ってるから大変業界ね、そのポケットティッシュ業界のコントとかできたら、きっと面白いだろうね。
必要ですよね。
バイトクリナックさんみたいな話とかできそうですけど。
72時間とか
で扱う、まあ、そんな中です。
はい、
ね、扱ってほしい感じですけど、まあまあ、うん、僕も結構好きで街中でよく撮るんですけど、
うん、
で、まあ、好きで、じゃあこういうのまとまってる場所ないかなっていうんで探してみたらあったのがこのフリーペーパー東京っていうところで。うん、
はい、オンリーフリーペーパー。まあ、
フリーペーパー。うん、専門店っていう検索すると出てくるんですけど、うん、日本全国のいろんなフリーペーパーが集まるお店ということで、じゃあちょっと行ってみようかなってことで、
うん、
これ全部喋ると大変なぐらい中目黒のね、結構中腹にあるんで、なんかね、お散歩コースとしても充実してしまうような、なんかそういうちょっと遠めな場所ではあるんですけど、
さすが配送のコース
ね。周りになんか、ブックカフェなんかもあったりするし。
うん、さすがだよ。
目黒川、ね。
ブックカフェは似合う男だよ。
経由して遊びに行くとかもできるから、うん、まあそういう感じもあるんですけど、うん、まあ今回はそのフリーペーパーそのものにちょっとフューチャーしたいなと思ってて、うん、でその場所自体はね、行くと、まあそんなに広くはないところなんですけれど、結構変わり種のフリーペーパーがわーっと置いてあって、ただ、まあ網羅性があるっていうよりかは、まあピックアップされたものが置いてあるような感じ。うん、あとはまあイベントとかね、そういうものが時々やってるようなスペースなので、だから、時々その、展示みたいなのやってたりするから、そういうのを追いかけておくみたいな場所としては面白いのかなと思ったりもしますし、あとなんか言えばそこで、なんか、自分の欲しいフリーペーパーとかを、なんか取り置きとかもできるのかな。なんかちょっとその辺も活用できそうな。まあ逆にね、こういうの置いてくださいみたいな話もできるかもしれない。持ち込みとかはちょっと難しいかもしれないですけどね。なんかそういう、うん、まあ、フリーペーパーの、ターミナルみたいな、そういう位置づけになっていくんじゃないかなって思ったりするとこなんですけど。うん、で、そこ行きまして、まあ、ちょっと気になるものをね、いくつか拾ってみまして、で今回はですね、うん、まあ、場所のリポートっぽくなかなかしづらいところもあるので、こういうのありましたっていうのは、まあ、ちょっとタイトルいろいろ言っていこうかなと思ってですね。まあ、本当にいろんなものがあるのよ。で、まあ、いきなりね、これちゃんと、これも、この、オンリーフリーペーパーで持ってきたやつですけど、将棋のね、フリーペーパーがあるんですよ。
将棋？
まあ、ありそうなもんですけど、 将棋をもっと楽しくするフリーペーパーマガジン、コマに、ドキュメントの DOC とつけて、コマ読っていうね、のがありまして。で、まあなんかね、なんとなく、インタビューがね、この、なんとか五段の、隣竜馬五段のインタビューが冒頭入ってきて、これ全然知らないですけど、ああ、そうみたいなのが始まったり、ローソン杯女子QAE社団体戦のレポートとかね、ちょっとこれ女子っぽ、く書いてます。まあこれは中に3月の内容なんかも入ってたりしますから、はいはいはいはい、まあよくある将棋ブームの一環なんだとは思うんですけど、すごく可愛らしいものがあったりだとか、
うんうん、
あとね、これはね、なんだっけ、あれですよ、私がもうちょっと卒業はしちゃってるんですけど、うん、牛乳ファンには欠かせない日本の酪農家と消費者をつなぐミルククラブっていうね、
牛乳ファン、
これ置いてありましたちゃんと、
うんうんうんうん、
これもレアだよね。で、なんか面白いんですけどね、なんかね、自然の影響を受けやすい酪農と生乳の需要についてのねコラムが書かれてたりとかですね、
うん、
こう、まあ、それ、ほら、ふーんってなるのはしょうがないですよ。それ、だいたいそういうものばっかり今回紹介しますけど。うん、
まあ、必要な人にはね、必要な
情報ですよね。
うん。
いや、違うのよ。必要な人が見るものとして撮っちゃったら、これ全部撮る必要ないの、きっと。
ほうほう。
だから、僕らはこう、必要ないのに面白がれる視点どこかなっていう視点でちょっと見たいなと思うんですけど。
ほうほうほうほう。
そう、だから例えばこう、なんとなく、大体そのね、なんとか序ってつけるパターンが最近多いなっていうのはね、こう思いますね。
序っていうのは どの字ですか？
うん。女の人の序ですよね。カタカナで序です。
へぇー、
そう。だからこのミルククラブも、冒頭裏表紙には、楽女という形で、楽のを支える若い女性の、顔写真
が。なんでそれを名付ける必要があったの
か。こういう編集パターンでいくんだみたいな。
嫌な感じしますね。うん。
まあ、でもソフトになるんじゃないのかな、そういうのがあると。とかいうのはあります。あと、ラグビーの選手がね、ミルクトークという形で出てきたりとかね。はい、
うん、
そうね。まあ、それだけ言っちゃうとそうかもしれない。あとね、東大好き、東大マニアが送る崖っぷちマガジン、東大道大っていうね。もあります。
東大勢がまさかのダジャレできたか。すごい。
いや、いいね。うん。まあ、東大ってあれですよ、ライトハウスですよね。
あ、東大生の話じゃないんですか。東大元暮らしの方ですか？東大マニ
ア。そうそうそうそうそうそう。で、日本沿岸の東大、これね、いろいろ回って写真を撮るみたいなものとか。
はい。
残念ながら今年はね、東大フォーラムがオンラインになりましたみたいな、そういうご報告ですとか。
紛らわしいだろ、東大フォーラム。
知らないと思うんですけど、東大ってマニアめっちゃくちゃいるんですよ。うん、
へぇー。
これ、アメリカとかで言うと多分ね、日本の、なんか神社巡りみたいにする感じ？
なんかあんまり違いがあるイメージないですけどね。違うんですね、そんなにね、東大って。
え、その東大を巡るっていうのがカルチャーにあるんですよ。海外っていうのは。
まあ結構ね、ドラマとかでも印象的な意味合いでね、描かれたりしますからね、映画とかでもね。ドラマ。
そうね。ちょっとその辺の奥深さについて僕まだあんま知らないところもあるんですけど、まあそういうことでね、うん、あったりとか、うん。あと、お待たせいたしました。日本野鳥の会のファンの方。こちらございました、ね。トリーノというですね。
意外とカジュアルな名前だろ、
野鳥の会。あまり日本の野鳥の会の存在が最近よくわかんないところもあると思うんですけど、まあ、その活動だとか、うん、
まあ、コンピューターですぐわかりますからね。
詩だとかね。そうそう。だからね、このね、冊子っていうのが面白いのは、こう、全体を眺めるっていうことができるじゃない？だから、うんうん、情報として日本野鳥の会なんだっていう風なこととかわかんなくても、なんか、とりあえずこう撮ってみて、どんな感じなんだろうっていう風にこうぼんやり眺めるみたいな、なんかそういうことで世界観を先に共有するっていうか、で、情報として何なのって聞かなくても、あ、こんなの作ってんだっていう風なところから入れる。小さく顔写真がポコポコ出て、あ、こういう人がやってんのか関わってんだな、みたいなのがわかるとか、そう、いきなりこう、その世界のものの中にドボッと入り込めるところがいいなというふうに思ったりはするんですよね。
うんうんうん、
そしてね、これも僕は結構好きで、これよくいろんなこう、フリーペーパー、 パー、あの地域のフリーペーパーの紹介とかで出てくると思いますけど、異国っていうフリーペーパーがありまして、死をタブー視しないコミュニティデザインプロジェクトということで、地域の高齢者が慣れ親しんだ土地で最後まで暮らせる地域を目指す地域包括ケアを推進するためのいわき市による事業。まあ、いわき市の事業
があるんですけど、
そうかな。で、これも表紙もね、うん、例えば、ケーシー高峰さんお亡くなりになりましたけど、ケーシー高峰さんとかが出てる、これね、異国フェスっていう、あの、やつの、まあ、宣伝の冊子だったりするんですけど、こう、なんかね、こう、死についてどう考えるかみたいなアプローチでの、しかも高齢者だよね、っていうのは面白いなと思うんですけど、このなんていうか、テーマ、とは、裏腹に結構ポップで、あの、なんかこう、見せ方がかっこいい感じの異国は、僕は、すごく好きなんですけども、これ実際見てみると、あの、俺の好きなね、あの、毒蝮三代とかね、そういうところがバンバン出てくるんで、なんかちょっと楽しくもあるし、今回、異国はあの、フェスティバルね、YouTube でやってたそうなんですけど、異国フェス、あ、でも動画で配信してるんだね、テーマが親密ということで、なんか人と人をつなぐことをね、ちょっとやりましょうみたいな話と。ああ、もうなんか長くなっちゃいますね。他にも、これちょっとね、別なところで撮りましたけど、農文教通信っていうね、あの、神保町にある農文教ってあの、農業系の、情報が集まってる本屋さんがあって、そこの、なんかこう冊子、新聞かなが置いてあって、こういうのね、当然いっぱいあるにはあるんですけど、稲大図鑑とかね。稲大図展かな。
ん？大豆って大豆？大豆のこと？
あ、大事典。稲の大事典。
大事典。うん。稲大事典。うん。
はい。3万円で売ってますね、これね。
たっけ。
まあまあ、まあそれはちょっとね、あの直接使う人じゃないと思うんですけど、そういうふうな情報が。うん、これも本のね、タイトル読んでるだけでも面白いですよね。
うん、
はい。で、他にも、あとね、スポーツゴジラっていう冊子があって、これはね、この、オンリーフリーペーパーじゃないんですけど、都営の地下鉄のところによく置いてあるやつで、
うん、
これがね、東京オリンピックおせおせでずっと作ってた、まあ、スポーツ情報をまとめたフリーペーパーなんですけど、これがコロナ禍になって、どうしようかっていうところで、コロナ禍を考える特集をやったりとか、なんかね、こう、なんていうのかな、ナンバーじゃない形のスポーツコラムが集まってるものって、俺あんま見たことがないから、あ、こういうアプローチもあるんだ、みたいな感じで、結構まあ偏りもいろいろあったりするらしいんですけど、あ、そうだよね。そう、だからね、これもね、ウェブでどうするかっていうのもありますよね。あとは、韓国系のドラ、本屋さん、が、神保町、ちょっとしたカフェっていうのが、あ、ちょっこりカフェってのがあるんですけど、そこで出してるチェックチェックっていうね、あの、韓国本ガイドみたいなものとか、いうものの冊子もあります、うんうん。これもすごくね、フリーペーパーにしてはよくっていうか、しっかりできてるもので、そこの、ちょっこりに行ったら、ぜひ手に取っていただきたいなと思いますけどね。ああ、まあそんな感じになっちゃいますね。あと、銭湯のフリーペーパーなんかもありますね。これ銭湯のフリーペーパーちゃんとね、中でね、新型コロナウイルスの感染についてのこともコラムとして書かれているし、あと、今回の号では、銭湯サポーターフォーラムというのがあって、銭湯がこれからどうすればよいかみたいな、シンポジウムの記事が載ってます。社用、成長、一体どっちみたいなね、そういうようなコラムとかあったりしまして。はい、まあ、ちょっと駆け足でご紹介しましたが、まあ、こんな感じで様々に、今でも、こういうフリーペーパー業界盛り上がっているということで、まあ、これ全部ね、無料で手に取ることができるので、まあ、ご興味ある方はですね、この、オンリーフリーペーパー行ったり、あと、ま、街中でも、まあ、ちゃんとね、気になる人は消毒するなりして、このウイルス感染対策すればいっぱいまだまだあったりしますんで、そういうのを覗いてみると、なんつうのかな、いろんな世界を覗き見るというのは非常に単純なんだけど、なんかこう、ウェブでね、アプローチできるものは多いんですけど、なんか向こうが作った、ちっちゃなお土産みたいなもの、プレゼントみたいなものを直接手に取れる機会はとってもいいなと思いますんで、うんうん、ぜひちょっと手に取ることで、その世界観を、味わっていただくと、 いいのかな。まあ、ちょっとね、突っ込みつつ読むっていう視点とかね、あ、こんな風な編集視点で作ってんだっていう風な視点があると、全然興味が直接ない分野でも、面白く見れるんじゃないかななんて思います。はい。ちゅうことで今回は、
これね、
中川めぐるのね、
フリー。一時期こう、はい、雑誌を、なんか一月単位でこう、うん、販売してるものとかをバーッと調べて、いつ発売するかな、うん、面白い特集あるかなって調べたことあるんですけど、有料で販売してるんだけど、うんうん、何千冊ってこう月毎月出てるんですよね。結構ゾッとする数で、うんうんうん、数でこう業界誌とか専門分かれていくとめちゃくちゃあって、ね、それに加えてこのフリーペーパーって考えると、うんうん、なんかそりゃ雑誌廃刊するよなって感じしますよね。こんだけ出てて、
まあ、でも多分フリーペーパーを読んでるような人は雑誌も読むんじゃないかと思うけど、うん、なんかね、
いや、フリーペーパーが出たからっていうよりはあまりにこう、うん、供給が肩になりすぎているんじゃないかな。まあ、それにもちろん需要が少なからずあるから続けてるっていう面もあるんだろうけど、なんかどうにかこう一覧でこう、まあ、国会図書館とか行けばもしかしたらフリーペーパーも含めて見られるのかもしれないんですけど、なんかどんな状況になってるのかってこう全体をこう俯瞰する人も必要なのかなとは思ったりしますね。うん、
まあそういう意味でね、うん、オンリーフリーペーパーを使うっていうふうな考え方はあるのかなとも思いますし、うん、あとその、うん、俺はやっぱフリーペーパーで思うのは、その、全部見てやろうとか、情報としてきっちり手に取ろうっていうふうな考え方を取ると、やっぱりこうフリーペーパーってちょっとバランス悪いんですよ。
うん、
やっぱウェブで見て、あ、こういうものねって把握するとか、一覧性見るとかっていう方は、それはウェブとかの方が、合ってると思ってて、やっぱこのいびつな感じっていうのが僕はいいなと思うんですよね。なんかゴツゴツしてて、
どこを出してどこを出さないか、うんうん、
そう、しかもそのファンクラブ通信みたいな感じじゃんとか、うん、なんかこう、うんうん、多分情熱と情報量が僕らの中で整理できないみたいなことがあるんですけど、うん、その辺とかが結構面白いなと思ったりするので、まあ、うん、もちろんそういうね、整理されてる感じとかいうのはあるんですけど、なんか情念みたいなので作られてる面もあったりするんで、その辺も楽しめるのかななんてちょっと思って、
うん、ちょっとジンとかに近いかもしれないですね。リトルプレスとかね。
そうだね。なんかそういう方向性、特に最近は強いのかもしれないですけどね。うんうん、はい。すいません。ちょっとなんか急ぎ足になってしまいましたが、うん、今回は種レポートということで、オンリーフリーペーパーを中心に気になるフリーペーパーをちょっとね、急ぎ足でご紹介させていただきました。
はい、
ということで、お相手は、僕のうちにはですね、山のようにフリーペーパーが積まれております。しかも読んでいないものが、どうしよう。ポンと
オレンジでした。
タネラジ、また。